刊うらやま夕日、さあ始まりました週刊うらやま夕日ですけどもね、昨日に続いて僕小宮美一人でお送りしますけども、今日は、昨日ちょっと予告というか最後に言ったとおりですね、アップルミュージックに関して、ちょっとお話ししたいな。アップルミュージックというのは皆さんご存知だと思いますが、まあ、アップルが始めた、定額制の音楽配信サービスということで、これは海外では他のサービスもいろいろとありますけども、日本でもそうか、今、なんだ、LINE ミュージックとか、まあ、いくつかいわゆる定額制のものがあると思うんですが、これが始まって、いざ使ってみたこと、大変なことになっている。これはね、本当に、たまたま音楽業界の人というよりも、メディアの人と割と仲いい人が多いので、これが始まってすぐに、ブックプレスの編集長だとか、それからこの間も、ブルータスの編集長とか、そういう、編集長クラスというと変ですが、そういうもう、いろいろな文化、もちろん音楽含めた文化とかに精通しているような人たちと話す機会があったんですけど、やっぱみんなこれびっくりしてるんです。びっくりしているというのは、やっぱりそういう人たちってみんな音楽好きですから、自分が昔からレコード何枚も買って、CD も買って、いいスピーカー買ってとか、っていうような、本当に音楽を謳歌してきたような人たちですから、そういう人たちが使ってみて、みんなびっくりしてる。ああ、ごめんなさい。ちゃんとね、まず話すと、まあ、月額980円、1000円かな。僕はアメリカの利用者で10ドルですけども、まあ、簡単に言えば月1000円で、聞き放題で、現状では、日本のそのアップルミュージック邦楽とかまだそこまで充実してはいないんですが、アメリカなんかともほぼアメリカの普通の自分の国のほぼ聴けると言ってもいいぐらいが1000円で、僕も含めてそういう、まあ、音楽好きの人たちがこれをどんなもんだろうと思って聞いてみたら、あまりにすごいもんで、みんな初日徹夜して、夜中の12時にその、配信始まって以来、朝まで昔の好きな曲とか聴いちゃって、その後ももうとにかくもうすごい聴きまくってます。で、このことについては、ちなみにオンライン版のですね、フィルトで僕が連載やってる、小宮明の音楽という連載で、もう書いてますから、ぜひそちらも見に行ってほしい。フィルトで検索すれば出てくるんですが、フィルト内の小宮明の音楽というコーナーでも書いてますから、ぜひそちらも読んでほしいんですけども、まあとにかくですね、びっくりしたんです。いろんなことに。まず僕が思ったのは、使ってみて、まずというのはその本当にその、初めて数時間ですね、の時点で思ったのは、今まで買ってきたのは何だったのか。もう、言えば今までに何百万円っていうような額を CD とか、まあその、アルバムを買うことに使ってきたわけですよね。もう月に、例えば月に1万円だとしても年間で12万円で、デビューから考えただけでも240万円。昔はもっと本当に毎月 何万円分も買ったりとかもありますから、まあ、少なからず何百万円と払ってきたものが突然、まあ、ただではないけど月1000円になったわけです。何百万円使ってきた僕と今まで1万円も CD を買ってなかった誰かが同じ状況で1000円で聴けるわけです。こんなことはないぞ。これはちょっと考えられないことでしょ。例えばスターウォーズマニアの人がですよ、今まで何百万円もかけてフィギュアとかなんかいろんなものを買ってきて集めてきた、ある日になって今日からは月1000円でみんな同じコレクション持ってますって言われるようなことですよね。ちょっと違う、違うないよっていうような、それにまず俺何だったんだろう。しかも、サービスが始まる数日前にも僕 iTunes ストアで何曲かいろいろ買ったわけですよ。それも今聞けるわけ、ただ。数日前に買ったの何だったんだろう。1ヶ月前にもすでに100ドル分ぐらいアメリカのやつ買ってる。その100ドル、何だったんだ、今聞けるじゃない。っていうような、まずそれが衝撃だったんです。でもそれがちょっと半日ぐらいしたら逆に、まあ、必ずしも損得だけでもなく、むしろそれだけ何百万円その音楽を聴いてきたからこそ今これを楽しめる っぱ聞いてなかったから楽しめないですから、あの物を持ってるという所有というような意味ではもう全部本当にいきなりあの何て言うんですか、インフレデフレなんだか知らないけど、もう万の価値がいきなり下がったのことですよね。僕が何百万円分の万というものを持ってたものが突然それがただに0円になっちゃったみたいな。もちろんそこに思い出はあるし、あるいは純粋にジャケットもあるし、ものとしてはあるんですけども、音楽を聴くという行為が一番ほぼ9割以上の重要なポイントだとしたらね、よく音楽マニアってやっぱジャケットがとかレコードのサイズがこのこれが特質感がとか言うんだけど、それはもちろん大事なんだけども、だけどやっぱ9割以上は音楽が大事なんだ。それが当然音楽マニアですから、別にレコードジャケットマニアじゃないわけだから、だから9割型の一番重要な部分が突然持ってなかった人とも全く同じ価値になってしまったというね。これはもうびっくりなことなんですが、ただそれを今まで自分が聞いてきたからこそそこの価値が分かるという意味では、まあ、それ大なのかなというね、ふうに考えて、それはそれで、まあ当たり前ですけど、無駄にお金使ったなと思わないで、まあ、それはそれでという感じですけども、で、この問題はでも本当に根っこがこう深くて、僕がここで一人で語れないぐらいなんですが、一応ちょっと頑張って語ってみると、これでその音楽業界がどうなるかっていう時にははっきり言えることは、僕は一リスナー一ファンとして考えればもう最高な時代なんです。昔だったらそもそも手に入れられないようなアルバム、もう一生懸命いろんなレコードやとか中古とか行って探したようなものが普通に聴けると。さらにはもうレンタルレコード屋に行って借りてきてダビングして何やっててこうやってとかっていうようなものが全部聴ける、ね、しかも移動中にも、これも大きなポイントで、あの移動中にあれ聴きたいなって思ったとかに聴けるわけですよ。で、物理的に言えば聴こうと思えば聴けたものって今まで全部そうなんですけど、例えばじゃあね、今じゃもう廃盤になって手に入らないアルバムがあっても、それをじゃあもちろん iTunes で買ったりとか、あるいはじゃあ Amazon で中古で頼む、でこれが数日後に届くみたいなことが聞けましたけど、あの曲聞きたいなって今僕が電車の中で思ってたとしても、それをポッと聞けるようになっちゃう。これはねすごいことですよね。まあもちろんこれが始まる前から YouTube とかいろんなもんそういうことはすでに起きてはいたんですけど、本当にその全ての音楽を1台のスマホを持ってるだけで聴けるようになったっていうのは、これはもの音楽好きからしてものすごくいい世界なので、そういう考えで言った時にはこれはもう 100% 正しいんですね、このアップルのやってることっていうのは。で、ただだからこそなんですけども、逆に音楽をやる側、ミュージシャンとしてはもう絶対的に食っていけないことがこれで判明してしまったという状態でもあるんですね。もうとにかく曲が全部あるわけですから、今まではその曲っていうのは古くなると廃れていくので、そしてそのレコード屋さんの面積っていうのが決まってますから、良くも悪くもそこに置かれた人、あるいは表に面出しで置かれた人、あるいは古い CD はなくなった新しい今月の新曲っていうようなことで世代交代を含む可能性があったんですけど、そこに全部の今音楽がある。そしてそのそれは今までも iTunes ストアとかで一緒だったんですけど、それはでもあるというだけで聞けたわけではなかったんですけど、この全曲が聞けるようになっちゃった時に、まあ言い方あれかもしれないですけど、今まで例えばじゃライバルが10バンドだったところが1万バンドに増えたぐらいのことなんですよね。でしかもその1万の中には過去の大物とかそういうものが全部入ってるわけですよ。で、そうなるともう一つ一つのバンドの、まあバンドというか曲とかのやっぱりその立ち位置っていうのは低くなりますから、とてもじゃないけどこれは食っていけないという状況になってしまったなと。これちょっと詳しく話すと難しいから、ちょっと詳しくはまた今度話しますけど、でも本当にその二つが自分の中にいるのが今、ある種不思議な状態なんですよ。 もう一利用者として最高と思ってる自分と、一応それで食べていかなくちゃいけないっていう立場からやばいっていう状況と、で一番最初に話したそのブルータスの編集長西田さんとか、ルツプラス編集長長谷部さんとかも実は同じことを言ってて、みんな自分が編集者とか出版社である以前に一ユーザーだから最高と思ってる反面、あれこれ自分の雑誌出版会とかに置き換えた時にやばいじゃん、こんなことになったら俺たち食っていけないじゃんって両方があるわけですよ。でこれがその両方がこれからどっちに行くのかみたいなのが僕はもう意外とある意味ではワクワクしてるんですけど、どうなるのかなこれってことで、これから本当に1年2年本当にどうなるのか音楽業界分かんなくなったなというのが感想でした。ちょっと今本当にまだ全然誰と話しても誰もまとめられないでどうするよっていう状況なので、まだ僕もまとまってないですが、ちょっとこの今だからこそこういうテンションで話せるので、ぜひ共有したかったので今日はちょっと Apple Music で話しましたけども、ぜひ、フィルトデジタル版の方で連載して小宮美浩音楽でもこのことについて、書いて、さらにいろんな音楽についていろいろといつも書いてるので、ぜひそちらの方もね皆さんチェックしてください。というわけでですね、ちょっとこれという結論が出ずにで申し訳ないんですけども、Apple Music についてちょっと語りました。最後に一応もうちょっとだけ結論を言うとですね、実は一番怖いなと思ってるのは、その音楽ビジネスみたいなことを言った時には、これの導入により、じゃあ音楽をみんなが聴くようになるか、なるかというとですね、もともと音楽にお金を払っていなかった、例えばわかんないけど高校生とかは、これに絶対入らないと思うんですね。要は YouTube でタダで聴けんじゃんとか、なんか友達からコピーでもらえんじゃんって言ってる子たちは、月1000円払わないと思うんですよ。で、一方僕とかその編集長とかそういうような月に何万円も音楽に払ってた人はが逆に月1000円で済んじゃうんですよ。そうすると簡単に言えば音楽の世界のそのみんなが払う金が全体みたいにどう考えても少なくなるんですよ。だからこれ絶対に音楽業界全体で言った時には、まあ、あのビジネスという意味ではこれはもうマイナス 100% マイナスなんですよ。だからそういうことを含めてちょっとこれからなんか多分すぐには結論出ないけど、そういう議論をしてみんなが音楽のことで考える今すごく重要な時期に来てるんじゃないかと思ってます。そんなわけで週刊ライブの日ちょっと真面目にちょっと音楽について今日語ってみました。